はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、またまたいつもの居酒屋さんの話なんですが、ここのマスターがですね、この私と同じくですね、カレーがこの大好きで、しかもとっても凝り性なんですね。先日このね、マスターおすすめのカレースパなるものをですね、ご注文させていただきまして、そしたらですね、うちのね、このカレーは20年もんなんですよって言うんですね。20年ものといえば普通ワインを思い浮かべますよね。うん、一体どういうことですかって聞いてみますと、20年前にね、この居酒屋でですね、初めて作ったカレーを半分冷凍にしとくね、そしてその冷凍にしておいたカレーを、また新しくカレーを作るたびにそれを入れていくらしいんですけども、それをね、20年間ずっと繰り返してきたね。一体どうなっているのかね、よくわからないんですけども、なんだかすごい話ですよね。うん、そっか、俺が30歳の時のカレーがこのカレーの先祖なんだな、なんてね、ちょっとわけのわからないことを考えながらいただきました。もちろんね、味の方はこのコクと旨味のバランスがね、絶妙でね、絶品カレーでございました。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は T さんからいただきましたご質問です。こんにちは、私はインターネット講座の受講生です。あれしたよく講座の中で、あれこれ考えずただやってくださいねとおっしゃいますが、ただやるの意味がよくわかりません。時間があるときはできるだけ観念浄化に集中したいと思っているのですが、いつもインターネットをやったり本を読んだりしてしまい、なかなか浄化の旅が進みません。心は焦っているのですが、行動は逆のことをやってしまいます。これは自我が抵抗しているのでしょうかということですね。ありがとうございます。私はですね、この小学校の頃からね、ずっと関西におるんですけども、ね、週末になりますと、ね、テレビでね、吉本新喜劇を見るのが楽しみだったんですね。当時の新喜劇にはですね、花木京、岡八郎、木村進というね、三大スターがおりまして、3人ともね、これすごかったですね。笑い云々の前にですね、この芝居がうまくてね、このどっしりとした存在感があったでね、それぞれお決まりのギャグやね、ボケっていうものがあるんですけどもね、その中でもね、私大好きな花木京さんのボケを一つ、ここでご紹介 してみたいななんて思います。ギャンブルに負けてですね、借金まみれになった青年がヤクザから追われてこの食堂に逃げ込んできたんですね。で、事情を聞いた食堂の皆さんは、よし、かくまってやろうということになりまして、その人を押し入れの中に隠してやりました。そこにね、ヤクザの3人組がドカドカと入ってきまして、あいつはここに入っていくの見たんや、もしかくまったりするとお前らたてて済まへんでと度数を聞かすんですね。そんな脅しにはひるまず、みんなね、勇気を出して、知らん、帰れ帰れでね、ヤクザを追い返そうとするのですがね、ボケ役の花木京がね、スタスタスタってね、押し入れの前にね、歩いていきまして、ヤクザに向かってこう言うんですね。言っとくけどな、ここにはおらへんぞ。 でね、出演者全員ずっこける。あ、当然ながらね、隠れていた青年は簡単にね、このヤクザに捕まってしまうんですけども、ね、ここでね、花木京がね、とどめのボケを一発。あれ？なんでわかったん？いやいやいやいやいや、ね、今こうやってね、思い出すだけでもね、笑っちゃいますよね。もうね、次にどんな展開になるのか、なんてね、ちゃんと分かってるんですけども、いざ見てしまうと必ず爆笑してしまう、ね、そこがこの新喜劇の不思議な魅力だったわけなんですけども、はい。さて、この新喜劇のボケとですね、T さんの質問にどんな共通点があるというのか、ね、それはですね、脅迫観念なんですね。この脅迫という文字は強く迫ってくるって書くんですけどもね、何々してはいけない、何々しなければいけないっていうね、思い込みのことなんですね。この脅迫観念を持っていますと、その逆のことに意識が集中する。ですから、隠さなければいけないっていうね、思いが強ければ強いほど、ますますバラしたくなるね、花木京じゃございませんが、この逆のことをやってしまうんですね。はい。T さんの場合は、観念浄化をしなければいけないというね、脅迫観念がある。するとですね、この観念浄化以外のことに意識が集まるんですね。で、当然ながら浄化以外のことをやってしまう、ね、このね、脅迫観念が作り出した意識の流れ、ね、これをですね、この観念浄化にまた向けるにはですね、この逆風に向かっていくのとね、同じことですから、相当大きなエネルギーが必要になってくるというわけです、ね、その結果、できない、やらないっていうね、ことになるんですね。はい。私が言ってるただやるというのはですね、この脅迫する自我がいない、ね、そういうことなんですね。海だったらこの波のない凪の状態、ね、風だとこの無風、ね、そんな感じの心の状態のことです、ね、この状態ですと浄化しようっていうね、衝動が起こってきた瞬間にもうね、体が自然に動き出してるんですね。はい。要するに衝動イコール行動ね、これはね、全くこの中に葛藤っていうものがなくてですね、とても自然な動きですね。いつもね、この状態であることがね、何でも楽にできちゃいますので望ましいわけですがね、心は秋の空のように刻々と移り変わるもので、そうは問屋が下ろさない。で、私がお勧めしたいのは、この何かをやろうとする前にですね、まず脅迫観念を浄化してみていただきたいということです。要するにですね、この邪魔される前に邪魔者を消してやるということなんですね。はい。ただしですね、この楽園へ帰ろうの中でもお話ししましたが、ね、観念っていうのはね、出世魚のようなもので、ね、出世した大きなブリがいたのなら、出世する前の小さな翼というものがね、必ずどっかにいる。ですから、脅迫観念を見つけたら、この脅迫観念に出世する前の観念も一緒に浄化してやるってことがね、大切になってくるわけです。さて、その観念とは一体何なのか。ね、無常科学をね、やってる方はもうご存知だと思うんですが、それが善悪の観念なんですね。観念浄化をしなければいけないっていうね、脅迫観念にはですね、必ず観念浄化をするのは良い、観念浄化をしないのは悪いという観念があるんですね。その3つの観念を丁寧に浄化してみてください。はい。浄化ワークは1回やったらそれでいいんですか？なんてね、質問をよくいただくんですけども、このね、浄化の旅を始めた頃はですよ、まだまだね、この三男坊の長自我が人生をしっかり支配しています、ね、長自我というのは良い悪い、ね、この2つの、観念でですね、全てを分別する裁判官のようなやつで、罪悪感、ね、自己否定、自己嫌悪、ストレスなどなど、さまざまなね、この苦しみの原因になってるんですね。はい。私たちはね、物心ついた時からですよ、もうすでに何十年も無数の脅迫観念を刷り込まれてきているので、ね、 この魔法の杖と呼ばれる観念浄化ワークでもですね、そうそう簡単にはいかない、ね、子供の頃の心っていうのはね、この自由自在に形を変えることができる水のようだったのがですね、大人になるにつれて、ね、氷のような塊になってしまった。だからあっちこっちでカチンコチンってぶつかっていくんですね。ね、観念浄化ワークというのはこの氷をですね、元の水に戻してやる、ね、解凍ツールのようなもんなんですね。ですからやればやるほど心が溶けていくように、ね、氷が溶けていくように、この超自我のエネルギーはね、ゆっくりゆっくり落ちていきます。ですからまだね、この浄化ワークはやり始めて1年ぐらいまではですよ、この同じ観念であってもできるだけ何度か繰り返しやってみてください。ね、ハートロケットはね、だいたいね、この15秒もあれば1回できますよね。ですから1分あれば十分3つの観念を浄化することができるというわけです。ですから3つの観念を5回繰り返してもたった5分、ね、この5分のワークでですね、心がね、この全然違う感じになってくる。ですからぜひね、実際にやって確認してみていただきたいなと思います。ね、もちろんですね、この観念浄化だけではなくてですね、仕事でもいいですし、家事でも勉強でもね、このストレスを感じていることでしたら何でも OK、ね、例えば仕事でしたら仕事をしなければいけない、ね、一つ、仕事をするのは良い、仕事をしないのは悪い、はい、もし家事でしたら家事をしなければいけない、家事をするのは良い、家事をしないのは悪い、ね、この3つの観念を1セットにして、5セット繰り返してみてください。で、するとあら、なんじゃこりゃ、楽やんか、ね、そんな感じになってくるんですね。そもそもね、やること自体にストレスを感じているのではなくて、ね、心の中の葛藤がストレスを作っていたんだっていうことにね、きっと気づかれるはずです。はい、このね、人生上昇塾ではですね、朝の観念浄化、通称朝観っていうのをね、おすすめしています。ね、私がこの浄化の旅をしていた頃はですね、いつもストレスを感じていることをね、このノートにね、書いておくんですね。で、観念リストを事前に作っておいて、毎朝ね、この朝ごはんを食べる前にね、それを浄化していました。多分ね、10分ぐらいだと思うんですけどね、するとですよ、この大阪名物551の豚まんの CM じゃないですけども、やった日、やっていない日っていうのはね、全然気分が違うんですね。朝刊をやった日っていうのはね、一日通してね、とってもリラックスしている、ね、これもうサボっちゃった日はね、やっぱりね、ストレスが多いんですね。この朝の観念浄化、朝刊もですね、ぜひ実際にね、皆さんやってみていただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。